はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の色場です。今回で87回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回は、つながりづくり強化月間についてですね、荒垣司さん、まちづくり委員にですねお話を伺いたいと思います。どうぞ荒垣さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前にもね出てもらったことはあるんですが、今回はまあ今回も自己紹介ちょっとお願いしますかね。
そうですね、以前自己紹介あまりできなかったので、はい、じゃあさせていただきます。はい、那覇民主診療所、はい、というところで、事務長をしてます、荒垣と申します。はい、先ほどありましたけど、まちづくり委員、法人の方ではまちづくり委員会の委員ということで、島袋さんも一緒なんですけど、
一緒にねやってますね。
はい、所属しています。はいはい、で、今日はつながりづくり強化月間についてということで、後でまたいろいろ説明をさせていただきます。
はい、
趣味はですね、はいはい、いいですか、自分の趣味
どうぞ。
はい、聞かれてないですけど、
はい、聞こうと思ったけど、
はい、はい、中学校の頃からですね、はい、いろいろ音楽やってまして、うんうん、クラシックギターを弾いていたこ と、ね、
ギターも弾いてる、弾いてた。
あ、そうそうそう、
今も弾ける。
いや、全然
弾いてる。おー、すごい、はい、
で、あと中学高校とですね吹奏楽部にいましたので。
あ、そうなんだ。
音楽全般ですね、聞く方も演奏する方も、はいはい、どちらも好きです。そうですね、沖縄医療生協に勤めてはもう30、何年ですかね、
2年ぐらいかな、
2年ですか、
2年3年かな、同期なんですよね。
そうですね、はい、になって、それで沖縄医療生活協同組合のですねエーサー同好会っていうのがあって、そこでですね地方をやっています。地方っていうのは歌と三線ですね。
そのまま弾くと、
そうですね、
エーサーの時にね、
はいはいはいはい、また何かの機会でちょっと披露させてもらいたいと思います。
はい、最近機会ないんじゃない。
あ、そうですね、なかなか、コロナ禍もあって、
コロナでね、
はいはい、
演奏する機会もなくて。
本当ですね、
どっかでね聴かせてもらったら、
ですね、であと最近ですね、はい、ちょっとコンピューターのプログラマーにハマっててですね、Python という言語があって、
はいはい、
それを、今、Python、ちょっと仕事の方にですね、少しずつ活用していってます。
Python、わからないですか。
Python というのは、比較的新しいプログラミング言語で、以前のプログラムというとその、この、専門のですね、はい、そういった学んだ人がしかちょっとできなかったんですけど、今何かその敷居が低くなって、一般の人でもプログラムがですね、はい、手軽にこうできるようになってきてます。で、業務ではその例えばその月報とかですね、いろいろそのあっちこっち その数字のデータを拾ってきて、
はいはいはいはい、
でそれをその所定の様式に収めていくような自動化っていうんですけど、
あ、なるほどね、
はい、それが結構便利で、一度組むともう次の月からはもうそのプログラムで、
プログラムで、
はい、稼働すれば、はい、できてしまうので、はい、そういうのをやっていてですね、
いいね、
あまりにもちょっと便利なんで、このプログラムのですね、Python 研究班という班をちょっと立ち上げて運用してます。はい、今班員は6名ほどいてですね、2回か3回班会をまだしたところではあるんですけど、はい、今後もですねちょっと続けていきたいと思ってます。
いいね、
できればですねこの
、
職員だけではなくて周辺地域の方にも呼びかけて、そういった班をですねちょっと大きくしていきたいなというふうにも思ってます。
今度ちょっと覗いてみないといけないな。
あ、
いいかもしれないね。ありがとうございます。
はい、
あとはなんかあれ好きな食べ物、嫌いな食べ物とかもありますか。
そうですね、嫌いな食べ物があ
んまりない
感じですね。好きなものはどうですかね。
何でも食べ
ますね。
はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっとお知らせ入れますね。
はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988 0985625198958562519519かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けしたいと思います。あ、そうそう、このね CM を、はい、事務長に作ってもらってね、はい、ありがとうございます。
はい、いまだにちゃんと流れてるんですね。
ちゃんと使ってますよ。
すごいです、
はい、1年やがて1年になるかな。
こちらこそありがとうございます
、まあ、余談ですが、はい、まず今回のテーマね、つながりづくり強化月間というところで、まあ、お話お願いできますか。
はい、つながりづくり強化月間というのはですね、この医療生協 の、組合員の、活動だったりとかですね、はい、そういった課題が、いくつかあって、うんうんうん、それをしっかりやっていこうということで、はい、毎年、9月から11月末までですね、はいはい、9月の後半からですね、
まあ、9月末ぐらい
か、11月末からですね、はいはい、うん、11月末まで、全国4課題というのがあってですね、はいはい、それを、やっていこうということで、うんうんうん、年間の目標の8割を9月後半から11月末で
この2ヶ月ぐらいでね、はい、
それで達成していこうということです、うんうんうん、で、全国4課題というのは、はい、後でいろいろその細かいことをちょっと詳細を詳細お伝えしますけどはい、はいはい、まず組合員増やし、はい、医療生協の組織は、出資して組合さんに出資していただいて、はいはいはい、それを資本として、うんうんうん、事業活動しているものですから、はい、その組合員さんを増やしていくということで、うんうんうん、組合増やしは年間に4000人目標にしてるんですけど、生協、うんうん、全体でですね、はい、それの8割、うんうん、3200人ですね、
3200人、
はい、
この月間中に
達成して
やりたいなと、はい、
そうですね、はい、あと出資金増やし、うんうん、これが2億円、うん、年間の目標です、はいはいはい、でそのうちの1億6000万をこの協会月間でやり遂げようと。
これも8割、
そうですね、8割ですね、
達したいと、
はい、あと班作りですね、はい、班作りは、今44班ですかね、
44支部
ですかね、はいはい、その支部の中でですね1支部1班を、はいはい、作っていこうということで、年間で44班作ろうという定期かな、目標ですけど、はいはい、そのうちの35班、はい、協会月間のうちにやり遂げようということです、はい、あとは手配り増やしというのがありまして、
医療生協の機関誌、
そうですね、
医療生協代理、
そうですね、それを、はいはい、各組合さんに届けていくっていう、その組合員増やしというんですけど、それが、100人、1500部を、目標に、掲げています、はいはい、そのうちの、強化月間で、80人増やして、1200部ですね、
部数
を増やしていこうということですね。はい、でこの強化月間ですね、はい、今回2つのこのスローガンを掲げています。う
んうん、スローガン、
はいはい、これが目玉にこの2022年度のですね、うんうんうん、目玉になるんですけど、まず創立50周年になります、はい、医療生協ですね、
ちょうど50年になるんですよね、
そうなんですよ、
医療生協は
その、50周年にふさわしい、組織拡大を旺盛に、進めていこうと、うんうん、もうすぐ10万人になるので組合員さん自体がですね、はいはいはい、その10万人組合員を達成しようということで、うんうんうん、一つ掲げられています。でもう一つはですね、はい、富城にあります新豊見生協病院の今建築がされてるんですけどね、うんうんうん、それの成功を目指して、はいはい、2億円の出資金を増やしを達成しようと、は
い、建設にもねお金かかりますからね、
そうですね、はい、
はい、本当ですね
はい、この1972年10月1日に法人として法人になったということで、今年50周年、記念すべき年ですのでしっかりやり遂げると、はいはい、あともう一つ豊見生協病院もですね、建設もですね、はいはい、その成功に向けても、しっかり目標を達成していこうということですね、
はいはい、豊見生協病院が2024年、2月
あ、そうですね、
オープンに向けて今工事が始まってて、昨日今日ぐらいで受水槽、もともとあった受水槽が今壊されてちょっと平地になりかけてるかなっていうところですね、今
そうですね、
状況は、
はい、 今、あと磁気探査ですかね、
はいはいはいはい、
不発弾がないかどうかというような、うんうん、今そういったものを取り組んでいるということですね、はいはいうんうん、もう7月の、30日に地震災が行われて、
はいはい、
それから、まあ、本体工事も、8月の15日からしっかり始まっているということで、うんまあ、ノンストップでこれから、建設が進められるということですね、はいはい
うん
でまあ、豊見西京病院ができると現在、85床の、
うん
まあ、入院が割と中心入院検診、はいはいはいそれと透析だったりですね、割とそこが中心 の、 あの病院なんですけど、今後はですね外来も新病院には外来も、うん、開設すると、
うんうんうん、
で、外来とですねもう一つですね何でしたっけ
あれ何だっけ外来と、
はい、外来と、あそうか病床がですね、
ああそうそう
増えます、
増えますね、
はい、85床から
急に言われると
そうですごめんなさいね、52床増えてですね、はいはい、137床に増えます、うん、はい、で今医療構想ですね外来開設それから病床が増えたらどういうふうに活用するかということで職員議論されているということですね、
はいはいはい、
雰囲気も大きく盛り上がってきているということで報告を受けてます、う
ん
う
ん、今あちこちでもねその説明会みたいなのをやり始めてます、
はい、
各ブロックとかでやってますね、
はい、そうですね、
うん
はい、でただちょっとその皆さんにいろいろ利用者の方にですねご迷惑をおかけする部分もあるんですけど駐車場が今、
ね、
工事の関係
ない状態で、
そうなんですね一応3分の1程度になってるんですかねもう本当に一部しか止められないという状況になっていて、はいはいまあ、それについては、まあ、いろいろ ご不便おかけするしているところがあると思うんですけど、はいまあご了承いただいて、まあ、ご協力のほどですね、
そうですね、
お願いしたいと思います。
ちょっと離れたところにね駐車場があって、
はい、あそうですピストンで
こうしてるのかな、
はい、ですかね、
はいはい
はい、
っていう話聞いてますけど、
うんはいまあ、しばらくちょっと大変かもしれないですけど、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ちょっと CM 入れます、
はい、
CM でお知らせ入れます、
はい、
いいですか、
はい、お願いします、
はい、じゃあお知らせ入れます。
生協健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは098-850-9004にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。じゃあ引き続きまたお話お願いできますか。
はい、協会月経についてはですね先ほどお話した、はいはいはい、説明させていただいた、うん形で進めていきます、
はいはい、
ただラジオなんて言いますかね、お聞きになっている皆さんは、
うんうん、
医療生協って何だろうとかですね、
なるほど、
うんうんはい、医療生協のいろいろその
そ、ねね、
生協の中での言葉がいっぱい出てくるんですけど、はいはい、例えばその組合員さんとかです、
うんうんうん、
組合員とかですね、はいはい、出資金だったりとか、うんうんうんでまた支部とか、
はい、
ブロックとか、
はい、
あと半壊とかですね、うんうんうん、出てくるんですけど、
はいはい
まあ、そういったものを私たちは当たり前のように、
はいはいはい、
使ってるんですけど、
うんうん、
ラジオを聞きの皆さんで医療生協にまだ関わりのない方もいらっしゃると思うので、うんうん、そこら辺をですね、はいはいはい、少しちょっと説明させていただいて、はいはいまあ、どういう、イメージしていただきたいなと思う、はいはい、思います、
はい、
で今日は、まあ、私だけちょっとではなくて島袋さんもですねこのまちづくり推進部の、課長としてしっかり頑張っていただいているのでいろいろ活動状況もですねちょっと教えていただきながら
ちょっとパッと出てこないというかまあいいかはいはい、はい、お願いします。
お願いします、まあ、医療生活協同組合っていうのはですね消費生活協同組合法に基づく法人で、
うんうん、
基本的に、まあ、組合さんの利用施設ということで謳われています、
はいはいはい、
で
コープとか ね、
あ そ, うですね
そういったところをイメージしたら
分
かるかなっていう、
はいうね
はいまあ、政協ね同じ消費生活協同組合
そうそうそう
法に基づいてる、
ねはい、基づいてます、ねはい、 で、まあ、あの組合以外はですね、組合以外 の, あの方ですね、まあ、実際にはその事業を利用することがで、まあ、特別な場合を除いてですね、あの事業をこの利用することができないというふうになっているんですけど、
組合の施設ですよっていうね、
そうですね、なっていて、まあ、できるだけと言いますか、あの組合員さん、あ、組合にですね、まあ、出資していただいて組合になっていただきたいというのがあります。ただあのちょっと医療の方ではですね、医療法というのがまたあってですね、まああのまあ、診療に従事する医師とかですね、まああの治療の医師はですね、求めがあった場合に、あの治療の求めがあった場合はですね、正当な理由がなければこれを拒んではならないと言われ、そういうのがあります。
簡単に断れないってことですね。
魔法省義務というふうに言われてるんですけど、なので、まあ、病院にあの来て、診療を受けたいというと、その組合員さんでも、はいはい、そうじゃない方でも今、まあ、受けられる、
受けられる、
はい、というふうになっています。
はいはい、ちょっとね、いろんな法律が絡んでますので、
そうですね、ただあの、まあ、組合員さんの利用率が、6割でしたっけ、
6割
でしたっけ
ぐらいかな、
はい、うん、それをちょっと下回るとこの、医療生活 協同組合としてちょっと認められないというか、ということにもなりますので、
政協としてね、
して
それだけ組合員がいますよっていうふうにしないといけないよっていうところも ね、はい、あると、
はい、あります。でじゃあ組合員さんとは、何かということなんですけど、組合員さんというのはその、まあ、沖縄県内、まあ、沖縄医療生活協同組合で言いますと、あの沖縄県内に在住の方で、はいはい、まあ、一口1000円以上出資していただいた方が、はいはい、まあ、組合員さんになります、はい、で今出資という言葉が出てきたんですけど、出資というのは、まあ、出資金というんですけど、
はいはい、
それはまあ何かというと、まあ、医療生活協同組合の活動の中でですね、その、まあ、その出資していただいたあの出資金が資本金となって、はいはい、いろいろ事業活動の運営に役立っていると、
使ってる
ということですね。はい、はい、病院クリニックのですね、医療機器の購入、それからあの薬品診療材料の購入、
はい、
あとまた新しい施設を、まあ、作ったりとかですね、設備の拡充などにも使われています。
はいはいはい、
であの出資金というのは、まあ、出資していただくんですけど、それがまあ事業活動で使われていくんですけど、はい、まあ、寄付とかではなくてですね、ちゃんとその手続きは必要ですけど、何かあった場合、組合さんがその、
はいはい、
手元にあのちょっとお金が必要になった場合ですね、それはしっかり手続きを踏めば、あの出資した方のですね、手元に戻ってくる、は
い、まあ、一旦預かってる、
あ、そうですね、
まあ、事業をする上で預かってるっていう感じ、
あ、そうですね、
取られてもらったらいいのかな、
はい、
ですので、
はいはいはい、安心してあの出資していただいて、あの大丈夫かと思います。
はい、
はい、であとあのじゃあ医療生協の活動なんですけど、
はい、
どういった活動をしているかっていうとですね、まあ、この組合さんの活動で言いますと、一番その最小単位が半というのが作れます。はいはい、組合さんが3名以上ですね、
3名以上いればね、
はい、
最低3名いれば半が作れると、
うん、そうですね、まあ、皆さんあの健康で楽しい豊かな生活を送りたいというふうに願っていると思うんですけど、班、はそういう取り組みの出発点になってきます。
はいはい
はいはい、自分たちがこう何かやりたいというですね、要望要求を持ち寄ってですね、それを実現していく単位ですね、はいはい、
最小の単位ね、
はい、そうですね、
うん、
まあ、様々な企画をあのこのそれぞれの班で企画して、まあ、あのそのつながりを作っていくと、
はいはい
はいはい、でそのつながりを作ることでどんどん健康になっていくと、健康の輪を広げていくと、
はいはい、
いうことになります。
今ねあの家族の班とかもあったりとか、趣味の班があったりとか、はいはい、体操したりとかね、いろんなあのそのなんていうのかな、3名以上、
はい、
組合が集まってね、いろんな取り組みしてますね。
はい、
あのおろくなんかではあの触れ合いえなんだっけタイトル忘れたあの、まあ、体操、
はい、
健康体操みたいなのやったりとか、
はい、
あとはあの回しのところでは子ども食堂に携わったりとかね、
はい、
あのスクエアステップやったりとか、
はい
はい、いろんなねあの本当に班の楽しみ方というかいろんなのがあるなという感じはしますね。
そうですね、先ほど、うん、あの、まあ、Python 研究班のプログラムの班の話もさせていただいたんですけど、あんまり、ね、健康にあの医療とか福祉とかあの介護とかそれにとらわれず、
もうね、自分がやりたいこと、本当に趣味の班もありますからね。
そうですね、
うん、はい、三振やったりとか、
はい、
いろんなね、まあ、あと5分ぐらいしかない
本当本当に分かりました、
まあ、ちょっと CM、
はい、
お知らせやりましょうか、
はいはいはい、
ちょっとなんか 中継トンボですけど、すみません、お知らせ入れます。
78.0FM Naha。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。まあ、荒垣事務長が、ね、いっぱい喋りたいみたいなんですけど、あと本当に5分ぐらいしかないです。お願いします。
はい、医療生協のですね、はい、この組合に加入していただくと、うんうん、まあ、いくつかあじゃないですね、いくつかじゃなくて、いろいろ、まあ、特典といいますか、はいはい、その活動することによっていろんなその利点が出てきます。うんうん、はい、で一つは、まあ、組合員に1000円で出資、1000円以上で出資できるんですけど、はいはい、例えばそのインフルエンザ この予防接種のですね、割引があったり、
ワクチン接種のね、
ま、うちの事業所で言いますと、うん、4200円だったかな、うんうん、4200円のこの、ワクチン接種の時に個人の負担分がかかってくるんですけど、それが800円割引ですかね、うんうん、ということになります。
3000円、
ごめんなさい、4000円だったのが3200円です。
4000円が3200円、
はい、800円の割引です。はい、ごめんなさい。
どうぞどうぞ。
まあ、そういうのもあるんですけど、はいはい、もっと大きなところで言うとですね、この、まあ、医療生協の平和活動、平和を作る、
はい、
健康を作る、
健康を作る、
平和を作る、命輝く社会を作るということで、はい、まずこの地域の健康といいますか、うんうん、人々のつながりを作ることによって、はいはいはい、その、まあ、健康にしていくと、うんうんうん、今社会性といいますか、はいはい、人と人とつながることがですね、うんうん、この健康に大きな影響を与えると言われています。ちょっと逆で言うとですね、社会性と逆の位置に、あるのがちょっと孤立という言葉になってくると思うんですけど、うんうん、はいはい、まあ、孤立になるとですね、この、まあ、死亡リスクが高くなるというふうに言われています。うんうん、
まあ、いろいろそのつながりがなくなるとってことだよね。
あ、そうですね、うんうん、例えばその、この死亡リスク この比較をしているデータがあるんですけど、はいはい、この、まあ、ちょっと少し紹介させていただきますと、例えばその一般 その全然、まあ、健康な方といいますか、の方が1とすると、はい、例えばあの肥満の、方がですね、はい、まあ、死亡リスクが 1.2 倍、うんうんうん、それから過度の飲酒等がですね、うんうん、1.4倍、
うんうん、
で喫煙がですね約 1.6 倍というふうに言われていて、うんうんうん、でじゃあ孤立がどれぐらいかというと、はいはいはい、孤立は 1.9 倍というふうに、言われています。
喫煙よりも高い
と。そうなんですよ、うんうん、ですのでつながりが少ないとですね、うんうん、まあ、脳卒中だったりとか心臓病、認知症などの発症リスクが、うんうん、高くなると、はいはいはい、警鐘を鳴らしている専門の方もいます。
うんうん、飲酒とかだったっけ、喫煙よりも
そうなんですよ、
健康を害すると。
はい、そうなんですよ。ですので、まあ、人と人とつながる、ことをですねしっかり広げていく、医療生協の組合さんを増やしていくということは、うんうんうん、この地域の健康を守っていくと、はいはい、いうことにつながっていくと思います。ですのでぜひですね皆さん医療生協の加入、それから半会等への参加、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、あと2分ぐらいありますよ。いいですか。喋りたいことがあれば最後。
はい、
まあ、その今後に今後というかね、まあ、なんか目標じゃないけど、なんかあれば一言、なければ終わりますけど、
はい、そうですね、まあ、強化月間に限らずですね、そのやっぱりその意義を皆さんぜひ理解していただいて、やっぱこの地域を健康にしていくんだっていうようなですね、うんうん、ことはとても大事だと思うので、はいはいはい、そこはその自分だけじゃなくて、周りの人も幸せにすると、
うん、みんなで、ね、健康になれるっていうね、はいはい、
そこにはやっぱりそのいろんな人とのつながりを自分自身で作っていったり、でその政教に加入してですね、でそこに活動を一緒にやってもらうとか、そういったことが必要だと思いますので、はいはい、ちょっと繰り返しになりますけど、
うん、
はい、
あ ありがとうございます、はい、じゃあ大体いいでしょうか。
はい、はい、OK です。
ありがとうございます。今日はですね、つながりづくり強化月間について、荒垣司さんですね、まちづくり委員な民主診療所の事務長でもありますけどね、お話を伺いました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それではこれで、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。